はい、こんにちは。左大臣光永です。なかなか立ち去らない台風にやきもきさせられるこの時期ですが、いかがお過ごしでしょうか。土曜日のひととき、週末を豊かに楽しくお過ごしでしょうか。本日も祇園祭り前の京都からお届けしています。本日は、つれづれ草の作者、吉田兼好にゆかりの吉田神社を訪ねます。バス停京大正門前でバスを降りると、吉田神社参道の文字が大きく見え、遥か先に朱塗りの鳥居が小さく見えています。京都大学のすぐそばで賢そうな学生さんたちが多く歩いております。テクテク歩いていくと、左手に京都大学の正門が見え、校庵の学内立ち入り反対といった文字が気合い入ってますね。最近京都大学いろいろ事件がありましたからね、ピリピリしている。東大にせよ、早稲田にせよ、部外者がフラッと立ち寄っても何も文句言われませんけれども、京都大学はですね、つまみ出されそうな雰囲気がありましたので、足早に立ち去ります。すぐに吉田神社の一の鳥居です。白石を敷き詰めた参道を進み、二の鳥居をくぐり、石段を登ると、広い境内に出ます。向かって左手のしめ縄を巻いた鳥居をくぐると、そこが吉田神社の本殿です。吉田神社は竹三日土の御事、祝い主の御事、雨の小屋根の御事、姫の神、以上四つ柱の神を祀ります。このうち姫の神というのは雨の小屋根の御事の妻、雨の三つ玉てる姫の御事のことです。すべて奈良の春日社、春日大社に関係した神様です。清和天皇の貞観元年859年、中納言藤原の山影が古くからの霊域であった吉田山に、これら春日の四つ柱の神を勧請したのが始まりです。室町時代の中期、神官の吉田兼朝、または浦部兼朝が吉田神道を大成してから、明治に至るまで神道の権威として吉田神社は影響力を持ち続けました。つれづれなるままに日暮らし、すずりに向かいて、心に移りゆく吉なし事を、そこはかとなく書き作れば、怪しゅうこそ物狂うをしけれ、特にやることもないままに一日中すずりに向かって心に浮かんでは消えてゆく、なんということもないことをなんとなく書きつけていると、怪しくも狂おしい感じだ。いいですね、これ暇の極地という感じで。つれづれ草のこの書き出し、強い印象を残しますが、作者吉田兼好についてはほとんどエピソードが伝わっていません。どういう人物だったのか、はっきりしたことは分かっていないんです。同じく日本三大随筆の一つに数えられる北条記の作者、鴨の長明が、日野さんの奥で子供と戯れたり、たまに都に降りてきて自分のみすばらしい姿を恥じたりといった人間臭いエピソードが多く残っているのとは対照的です。吉田兼好についてわずかに伝わっていることは、吉田神社の神職、浦部兼明の子であること。鎌倉時代末期から南北朝時代を生きたこと。五二条天皇にお仕えして、クロード、左衛門の助になったこと。30代で突如原因不明の出家をしたこと。和歌を二条為世に習い、和歌四天王の一人に数えられたことぐらいです。吉田兼好の人柄に触れるには、その伝記を紐解くよりも、その人間性を考えるよりも何より、つれづれ草を読むのが一番だと思います。一人、ともし火のもとに文を広げて、見ぬ世の人を友とするぞ、こよのを慰む技なる。 人灯火の下に書物を広げて、会うことのない昔の人を友とすることはとても慰められることである。いいですね、読書の曲も一番の楽しみじゃないですか。昔の人とも語り合える。だからもう今の人とあんまり語らなくてもいい。一人でこう酒傾けてですね、本を開いている。それだけで幸せが込み上げるわけです。改めて益なきことは改めぬを良しとするなり。これにいいこと言いますね。改めていいことないことは改めない方が、そのままにしておく方がいいのだ。そうなんですよね。昔のままでいいものはいいんです。Windows XP をですね、無理やり7にして8にして、なんかこんな新しい機能をつけました。こんな芸術的ですごいでしょうと言って。OS なんてもね、もう別に普通に使えればいいんだって話ですよ。次々いらないし、機能をつけてごちゃごちゃして金を取ろうとする。そういうね、マイクロソフトには改めて益なきことは改めぬを良しとするなりという言葉を送ります。何度か声を出して読んでいると、枯山水のような渋い感じが、つれづれ草は癖になってくる文章です。さて、地図を見ますと、これから参道を登った先に、神道のすべての神を祀ったという、最上所大元宮というものがあり、その途中の道にもいくつか面白い拙者があるようです。ワクワクしながら坂道を登っていきます。まず見えてきた左手の鳥居が、世にも珍しい岡市の神社、加祖神社です。田島森の御事と林上院の御事を祀ります。田島森の御事と言いますと、第11代水仁天皇にお仕えした中心です。で、水仁天皇の勅命により、海の向こうの国にある時軸の家具の好みというものを求めて海を渡りました。で、遥かに八重の潮路をかき分けてようやく海の向こうのその国に到着して、その木の実を持ち帰ってきましたけれども、帰ってきた時にすでに天皇はお亡くなりになっていたという話です。奈良の水仁天皇陵には、お堀の中にポツンと小島が浮かんでいて、それが田島森の墓であろうと伝えられます。この田島森が持ち帰ってきた時軸の家具の好みが、立花であろうとされていますので、立花ということから、お菓子の神になったもののようです。そしてもう一中の林上院の御事、または林上院の御事、日本に初めて飴の入った饅頭を伝えたと言われます。さてこの加祖神社、社殿はごく小さなものです。お菓子の神社ですからね、狛犬が飴をしゃぶっていたり、ケーキがお供えしてあったりするのかなと期待したんですけれども、そういうことは全くありませんでした。なんだと思って振り返ると、京都菓子問屋協会創立20周年記念、鳥居の裏に刻んでありました。だから京都タワーの、あそこの1階の売店で売ってる八つ橋も、この加祖神社のご加護を受けているのかと、かろうして感じ取ることができました。枝移り、ほがらに予防小鳥らと、もうでにきつれ、神います丘。途中、道端に歌詞を見ながら進んでいくと、右手に見えてくるのが、これも珍しい、料理の神社、山影神社です。清和天皇の貞観元年869年、中納言藤原の山影は、春日の四つ柱の神を勘定し、ここ吉田山に、王城鎮護の神社として吉田神社を開いた。また藤原の山影は我が国においてあらゆる食物を調理し、古来包丁の神であり料理の神としても称えられたとあります。周囲を見渡すと、やはり京都府料理飲食業組合をはじめとして京都の料亭や飲食店などの名前がずらりと並んでいます。さすが京都は飲食業で持っているなぁと 改めて実感させられる場所です。神岡に泣くうぐいすの老竹で。老田氏、老竹氏は美しく気品があるということです。神岡というのはかつてここ吉田山は神の宿る聖なる山とされていました。時折このように櫛がポツンと立っているのが嬉しいですね。散策にアクセントを与えてくれます。しかし達筆すぎるのであまり読めません。横に案内板があればいいのにと思いました。こうしていくつかの拙者を見ながら山道を登っていくと、登ったところにあるのが西条所大元宮です。入母屋造りのかやぶき屋根が目を引きます。実に神錆びた感じがありました。ここ西条所大元宮は吉田神道で始まりの神とされる虚無大元尊神をはじめ、日本中の八百万の神々をすべて祀ってあるので、ここに参拝すれば日本中の神社に参拝した効果があるということです。便利で経済的ですね。音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すとメールアプリが立ち上がるので、件名本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。